時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日374回目となります、森さやかの Life is a Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回はアルファフードスタッフ株式会社代表取締役社長浅井紀弘さんにご出演いただきました。名古屋の老舗企業の4代目、自分の道は自分で決めたいと学生時代は劇団の世界へ、成長を求めてソフトバンクグループの会社に入社、転職広告の営業に苦戦し過酷な日々を送る中、一冊の本との出会いから取り組み方を変え、トップセールスへ。営業先での出来事をきっかけに家業を継ぎたいとの自身の思いに気づき、2014年入社。先代から受け継いだ理念を大切にオーガニック事業を発展させ、挑戦し続ける浅井さん、無理をせず夢中になれというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワーワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社ワク代表取締役 CEO 姫野良介さんです。姫野さん、よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
さて姫野さん、現在どのようなご事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、ですね、私たち、ですね、グルタチオンっていうですね、植物の、光合成を活性化させる物質の、研究開発をしている会社です。でこれ研究開発して最終的に何をしていくかっていうとですね、これを肥料にして、社会実装していこうというふうな事業をやってます。
このグルタチオンというところが、これがキーワードになってくるわけですね。
そうですね、はい。
一体このグルタチオンという存在はですね、どんなこの機能を持っているものなんでしょうか。
そうですね、グルタチオンっていうと、一般的には、割と医薬品用途がかなり有名かなというふうに思っているんですけれども、例えばグルタチオンサプリとか、グルタチオンパックとか、あるいはグルタチオン注射とかですね、それグルタチオンには抗酸化作用というのがあるので、人間の体内に入れば、抗酸化作用ということで美白効果があるとかですね、ということで最近は、韓国コスメ、界でバズっててですね、日本に上陸もしているとか、そういうことがあるんですけれども、私たち研究開発しているのはその医薬品用途ではなくてですね、農業領域での、利用になります。このグルタチオン、先ほど冒頭も言いましたけれども、植物の体内で、実はもともと合成されるものなんですけれども、実はこのグルタチオンというのが植物の光合成をですね、制御していると、またあるいは、根っこの発達とか、あるいは成長点の、より多くの成長とかですねというところも全体を制御しているということが20年前ぐらいに分かっててですね、これをなんとか肥料化してですね、社会実装していこうというのが今私たちがやっていることです。
もしこの肥料がこう、実現していくと、どんな効果が生まれていくんでしょうか。
はい、植物の光合成を活性化するっていうふうに言ってましたけど、最終的にどうなっていくかっていうとですね、植物光合成をして最終的にアウトプットとして糖が出てくるわけですよね。でその糖を植物の成長点に送ったりとか、あるいは、蓄積っていう形で果実を実らせたりとか、そういう原料に使ってるわけですけど、その光合成が活性化するとその、アウトプットの糖も増えることになるので、よりその植物 の, 成長に向ける物質を作ることができると。つまりどういうことかっていうと、生育が良くなったりであるとか、糖度が上がったりとか、あるいはアミノ酸が上がったりとか、そういった効果があります。
じゃあこう今よりももっともっとこう活性化して ですね。
そうですね、
なっていくということなんですね、はい。うん、あの今この研究開発、うん、あのこう実現に向けて今どのぐらいの今段階に来ているんでしょうか。
そうですね、はい。まあ、グルタチオンっていうのはもともとあのあるものでですね、まあ、医薬品向けには作っている会社はあの世界を見るといくつもあるんですけれども、まあ、なかなか医薬品グレードを前提としていると、まあ、衛生面でも気を使わないといけないし、あと、まあ、純度もそれなりにないといけないということで、まあ、今酵母から作るのが一般的なんですよね。で、まあ、それで酵母から使ってるとですね、まあ、医薬品グレードだったらあのペイするんですけれども、はい、まあ、農業用途だとなかなかあの土にまくものは難しいよねということなので、はい、じゃ あ、 まあ我々なんであのこれをまあ始めたかっていうと、じゃ あ、 あの農業用途としてまあそれを前提として製造プロセスをあの作っていったら全然別のことを考えられるんじゃないか、まあ、つまり土にまくものなんだからそんなにピカピカのものはいらないし、あの純度もそれほど高くなくてもいいということなので、じゃあまずはその農業用途を前提として安く手に入るものを原料として、うん、まあ、いかにあの植物に効いていけるような、ものを作っていけるかどうかっていうところの研究開発を今しています。
いや、大変楽しみなですね、本当にあの研究ですが、さて、まあ、この今のですね、この道を歩まれているあの姫野さんですが、一体あのこれまでですね、どんな歩みだったのか、ぜひいろいろ伺っていきたいと思います。で、もともとあの姫野さんはあのエネルギー分野に就職をされたと。
そうですね、
はい、ことなんですね。あのたくさんいろんなこう、まあ、業界がある中でなぜこのエネルギーだったんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、大学時代あの就活をするとなった時に、まあ、あのそんな学生時代はですね、あのビジネス興味もそこまでなくてですね、まあ、周りの人間があの、まあ、インターンとか、まあ、ベンチャーに長期インターンとか行ってる中で、私はあの、まあ、興味の方向はあの海外にあったんですよね。で、まあ、いろんな、まあ、世界を回ったりとかですね、まあ、一番あのその就活の直近で影響が大きかったのがまさにロシアの交換留学だったんですよね。で、まあ、その就活する時期になって、まあ、特に私もそこまでこだわりはなかったもんですから、あの、まあ、ロシアといえば、うん、あのエネルギーだろうと、
はい、
まあ、あの割とその時に興味があったのがビジネスよりもあの政治に興味があったので、あの、まあ、民間からその政治に影響を与えられるものってなんだっけという時に、
はい、
まあ、エネルギーって、かなり国の政策にも絡む話なので、
はい、
まあ、そういうとこ影響が大きいところに、もし、身を置くことができて面白いんじゃないかということで、まあ、エネルギー業界に志したというような格好です。
へ、あの今こうロシアという、ね、こう話もこうちらっと出ましたが、うん、結構そのロシアへ の、 あの留学とかって結構珍しいなとあのゲストの、ね、方もたくさん来られているんですけれども、うん、初めて実はあのお聞きするんですが、あの、まあ、ロシアに行ってですね、なんか姫野さんの中で一番なんか印象に残ったことってどんなことだったんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、あの一番これが印象に残ったみたいなのはないですけれども、やっぱりあの、まあ、いろんな世界を回っていてもですね、うん、あのまあ、かなり我々の考え方に近い人っていうのが多かったと思うんですよね、自分の中でも、
はい、
というのは、まあ、日本っていうのはあのいわゆる西側諸国の思想のもとにあって、まあ、中国とかロシアとか北朝鮮であるとかは、あ、まあ、敵国だという、まあ、敵陣営の国だっていうのが多分心の中ではあると思うんですけれども、まあ、ロシア人はですね、まあ、それと全く逆でですね、じゃあなんで西洋の国々はこんなことをしてるんだとか、っていうことをやっぱり思うわけですよね。なので、まあ、やっぱり彼らと議論していると、まあ、もう大前提に立ち戻るっていうことが、まあ、やっぱりできるようになったのかなと、まあ、なので、まあ、やっぱり自分が生きてた世界って、まあ、かなりバイアスがかっていたりとか、あのしていたかなというふうに思いますし、まあ、もちろん、まあ、それを知った上で、自分の考えというものはあるわけですけれども、はい、まあ、そういうところを盲目的に、まあ、信じるのではなくて、やっぱりあの事実ってなんだろうみたいな話から、はい、考えることができるようになったというのは良かったかなと思ってます。
さあ、その後のお話大変気になるところなんですが、あの後半引き続きお話伺っていきたいと思います。さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今姫野さんが興味関心を持っていることを 教えてください。
そうですね、まあ、生命っていうところには非常に興味があるなというふうに思ってます。
はい、
まあ、今の地球環境を守るとか、よく言われてますけれども、じゃあこれなんで守るのかっていう話なんですよね。まあ、今まで地球が誕生してから、まあ、生命が誕生してからとか、もっと遡ると宇宙が誕生してからでいうとですね、まあ、別にずっと変わってきたわけなんですよね。何が言いたいかというとですね、まあ、今この人間がいて、例えば、まあ、鹿さんがいてとか、はい、魚がいてとか、この今ある生物多様性っていうのは、別にこの世界の歴史を見ると、別にこれが正義である必要もないわけなんですよね。別にこれを守ることが正義ではないのに、じゃあなんで守るんだっけっていう話に非常に興味があってですね。そうなると、まあ、いろんな変化をしてきたこの宇宙の世界っていうところが、まあ、どんな変化をしてきたんだろうかと、どんな風に我々って、まあ、形作られてきたんだろうかっていうところには非常に興味がありますね。
確かにそうですね。すごくやっぱり神秘ですね。ありがとうございます。さあ、それではここで1曲お届けしましょう。バゼリーで Girls Just Want to Have Fun。さあ、後半も引き続き株式会社ワク代表取締役 CEO 姫野良介さんにお話を伺っていきたいと思います。前半はロシアへ留学をされたお話ですね。そして、このエネルギー業界を志した、まあ、理由というところをお話をしていただきました。で、今のですね、このエネオスに、まあ、ご入社をされたということなんですが、どんなお仕事をされてたんでしょうか。
そうですね、新卒で入社してから最初の2年間は、化学品の法人営業の部門におりました。でその後でエネオスランドリーっていうですね、うん、ガソリンスタンドに併設されるコインランドリー、まあ、これが新規事業だったんですけれども、はい、まあ、ここの企画と、うん、まあ、展開のところに携わってました。
そうですか。ちょうど今こう4月の第1週のですね、放送なんですが、姫野さんの新入社員の頃ちょっと思い出していただいてですね、はい、なんか当時入社してなんかどんなことを感じましたか。
そうですね、まあ、入社してすぐにですね、衝撃を受けたことがあってですね、
はい、
まあ、何かっていうとですね、まあ、とある、まあ、お客さんと飲み会があるということで、うん、まあ、上司にですね、その日のお店のですね、地図を印刷して、まあ、2枚持ってきてくれというふうに言われたんですね。で、私が何使うんですかというふうに聞くとですね、まあ、タクシー の人に、運転手さんに渡すから2枚印刷してきてくれというふうに言うわけですね。うん、いや、まあ、皆さんスマホを持ってるじゃないですか、
はい、
なのでスマホをみんな持ってるんだったら見たらいいんじゃないですかと言うと、うん、いやいや、これ決まってるから持ってきてくれといや、スマホをみんな持ってるじゃないですかっていう話をすると、うん、まあ、ちょっとため息をついてですね、うん、そのおじさんが立ち上がって、印刷をしに行ったわけですよ。うん、で、私にその2枚を渡して、じゃあこれを渡してくださいと言われてですね、うん、まあ、結構やばいなというふうに感じたんですよね。うん、日本のサラリーマンというおそらくこういうものなのかと、まあ、この出来事にあらず、まあ、はい、いろんなところで非効率なというか、あまり合理的な選択ではないことをやってるところがあってですね、
はい、
なかなか難しいなというふうに感じたところはありました。
でもなんかそういったこう思いを感じてですね、なんかこうどんなふうにその後ですね、姫野さんの中でこう行動って変わっていったんでしょうか。うん、
そうですね、まあ、その衝撃を受けたっていうふうに言ったんですけど、まあ、はい、おそらくまあそういう性質を別に盲目的になんというか否定したりとか拒絶したりとかっていうそういうことではなくて、まあ、そういう性質があるのかと、
うん、
まあ、おそらくそういう性質が有利に働く社会というのはおそらくあるということは前提としてですね、
はい、
まあ、私個人の気持ちとしてはあまりこの子に言うのは楽しくないなというふうに感じたもんですから、まあ、おそらく、まあ、そこから転職っていう方法もあるかもしれないですけれども、
はい、
まあ、会社で働いている以上はこういうことはあるだろうということで、 まあ、自分で、作っていくしかないんじゃないかっていうふうにマインドを転換したという感じですね、は
い、そこでこう取り組まれていったのが、この社内ベンチャーを立ち上げるということなんですね。
そうですね、まあ、最初はその、まあ、独立するぞということで、まあ、実は社内ベンチャーの前にもですね、
はい、
自分でやるぞということで、少しサービスを立ち上げようかっていうところもあったんですけども、まあ、なかなかうまくいかずにですね、まあ、そうこうしてるうちにそのエネオスの社内ベンチャーが制度としてできるっていうことがあったので、
はい、
まあ、折りよくそこに応募に載せることができたっていうところから、うんうん、始まりました。
どんなこうプランを当時はこう出していったんですか？
そうですね、最初の案はそうですね、家事代行プラットフォーム事業を出してましたね。
ああそうですか、はい、今と全然違うものなんですね。
そうですね、今とは全然違います、まあ、当時その家事代行の C2C のマッチングプラットフォームっていうのは、まあ、
はい、
あったんですけれども、もうちょっとよりマッチングがしやすいようなサービス作りができるんじゃないかっていうことで、
はい、
そういうのを提案してましたね。
へー、じゃあそこからまあ始まって、でもいろいろ他にもこうプランっていうのを出されていたんですか？
そうですね、2019年から出していたので、
はい、
まあ、毎年いろんなものを出したりしてましたね。
でもそうした中でですね、なぜこの今の会社をですねこう立ち上げるというところにこうたどり着いていくんでしょうか？
そうですね、まさにその社内ベンチャーが、着想のきっかけになっていてですね、当時そのアボカドの植物工場を作ろうっていう、まあ、事業案をですね社内ベンチャーの方で出していて、で、まあ、アボカドの植物工場を作るんですけれども、アボカドって、はい、ちょっと問題があって、実がなるまでに 4,5 年かかると。でしかも一つの木から収穫量が少ないっていう課題があってですね、まあ、すごく広大な敷地、例えばメキシコとかチリとかだったら全然ペイするんだけど、日本みたいなところでしかも気候があんまり合わないのでハウス栽培にしないといけないって言った時に、なかなかその立ち上がりが遅いかつ収量が少なくなるっていうのはネックだったわけなんですよね。じゃあなんとかしてこれを、まあ、バイオテクノロジー等で、まあ、解決するものはできないかっていうことで、いろいろ検討していた時にですね、まあ、今共同創業者の CTO の三橋氏ですが、まあ、グルタチオンっていう面白いものがあるよっていうことで、
はい、
じゃあちょっとアボカドで一回やってみようかという話になってですね、
はい、
愛媛県の松山市 の、
はい、
アボカド農家さんのところで試験区をちょっと組んでもらったんですよ、でそうすると、まあ、結果すごく生育が良くなってですね、まあ、農家さんが感動されてたのはもちろんなんですけど、まあ、私もびっくりしましたし、これはもしかするとアボカドだけに使うんじゃなくて、もっと広く全ての農作物に対して社会実装されるべきなんじゃないかというふうに感じてですね、
はい、
じゃあちょっとこれをもう独立してやろうかという話になって、創業したというような経緯です。
そうですか、それはもう社内ベンチャーとして立ち上げるっていうところの選択ではなかった、
うん、そうですね、まあ、やっぱり社内ベンチャーとなると、100% 会社の出資にもなりますし、なかなか自由度も聞、
はい、
きませんから、まあ、独立してやろうというふうに決めましたね。
で実際、まあ、独立をしてですね、この、まあ、創業時っていうのは、まあ、何かとこう大変なこともたくさんあったと思うんですけれども、皆さんメンバーの皆さんと取り組んでいく中で、はい、まあ、たくさんこの壁にぶち当たっていく中で、うん、なんかこうどういうふうにしてですねこうそれを乗り越えていくんでしょうか？
そうですね、まあ、壁が立ち上がったら、まあ、解決すればいいだけの話なので、もっと遠くに目標があるとですね、
はい、
まあ、やっぱりそれは壁、まあ、乗り越えないといけないというか、当然乗り越える壁だと思いますし、
はい、
もしもそれがタスクの一つなんだとしたら、なかなか気持ち的には難しいと思いますけど、まあ、我々のゴールってもっと遠くのところにあるんで、
はい、
まあ、一つ一つじゃあどうやって乗り越えようかと考えるだけかなというふうに思ってます。
今のこう研究がこう、まあ、事業へとですねこの実現されていったこの先のですねこの事業 の、 この可能性というのは、例えば、まあ、日本という国、それからこう世界という視点から見るとどんなこう可能性があるというふうにこう感じていますか？
はい、まあ、植物の光合成を活性化するというふうに申してましたけども、まあ、これつまりどういうことかというと、まあ、植物の生育が良くなったり であるとか、まあ、糖度が上がったりとかアミノ酸が上がったりとかするわけですけれども、まあ、つまり収量が上がるっていうのが一番見えやすいアウトプットかなというふうに思います、ね。まあ、それどうなるかっていうと、まあ、単位面積あたりの収穫量が上がると、まあ、食物の、まあ、供給量が上がるっていうことになりますよね。うんうん、今世界でまあよく言われているプロテインクライシスというものですけど、まあ、2030年には穀物の供給量が、まあ人口増に追いつかないと、まあ、つまり食糧危機に陥ってしまうということが予測されているわけですよね。で、まあ、これって50年前にも全く同じことがあってですね、まあ、人口増に供給量が耐えきれないという危機があってですね、まあ、当時ですね、品種改良の技術で、まあ、要はバイオテクノロジーですよね、の技術で、それを乗り越えて、まあ、後にそれが緑の革命というふうに言われるわけですけども、まあ、乗り越えた歴史があるわけです。で、まあ、今人類ももう向こう数年でそういうところに直面しようとしていて、うん、じゃあ何か人類が生み出したテクノロジーによって解決することができるのではないかっていう局面にいるんですよ、うんうん。なので、まあ、私たちのこのマグルタチョンっていう技術も、まあ、それを解決する一つの手段になるかなっていうふうに思ってます。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。姫野さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
まあ、そうですね、自分の経験から言うとですね、まあ、やっぱり動いている人間にしか見えない景色があるのかなっていうふうに思いますね。私社内ベンチャーで、まあ、何年間か やりましたけども、やっぱりそういう副業で、まあ、時間も限られているわけなので、なかなか会える人とか、
はい、
手を動かせる時間っていうのも限られてるんですけれども、やっぱり独立して思うのはもう圧倒的にその時間が、増えると、うん、とにかくサイクルを早く回せるので、そうするとやっぱり見えてくる景色が全然違うわけなんですよね、うん。まあ、当時だったらもう3ヶ月ぐらいかかっていた検討とかがもう今だと2日ぐらいで終わっちゃうとか、
はい、
そういうことになるので、しかもまあ一生懸命動いている人間に対してはやっぱり誰かが必ず手を差し伸べてくれるので、まあ、やっぱりまずは安全地帯から逃げて手を離して、活動してみるっていうのがいいのかなっていうふうに思ってます。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして株式会社ワク代表取締役 CEO 姫野良介さんにご登場いただきました。姫野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。ジャスティン・ティンバーレイクでドローン。森さやかの Life is a Journey、いかがでしたでしょうか。ロシアに留学し視野が広がった学生時代、エネルギー業界に入り新入社員として仕事をする中、芽生え始めた事業立ち上げへの思い、社内ベンチャー制度に何度も応募し歩んだ先で出会った仲間と共に光合成を促すグルタチオンを農業分野に活用しようと起業を決意。現在研究拠点である岡山県の高梁市に移住し、新しい有機肥料の開発に挑む姫野さん。生育・収穫量の向上に寄与する新たな有機肥料は大きな可能性を秘めていると思いました。行動を起こし取り組んだ人にだけ見える景色があると語る姫野さん。その目に映っているのはどのような壮大な風景なのだろうか。スケールの大きさを感じた、そんな時間でした。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。